ますので、お楽しみに。
Okay, let's get into the Word of God this morning.
今朝神の御言葉に入りましょう。
Let's read our key verse and then we'll pray.
鍵となる聖書の箇所を読んで、そして祈りたいと思います。
Let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。The eye is the lamp of the body, so if your eye is healthy, your whole body will be full of light.
はい、じゃあ日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I pray that our hearts and our minds would be open to your word today.
天のお父様、今私たちは祈ります。私たちの心思いがあなたの御言葉に開きますように。
I pray, Lord, that it would touch our hearts and transform our lives.
そして、私たちの心にあなたの御言葉が触れて、私たちの人生が変革していきますように。
Thank you for your love and your grace upon our lives, Lord.
そしてあなたの愛と恵みを感謝しています。
Thank you that we can meet together.
そして今日ここに私たちが集まれたことを感謝しています。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen.Okay, so hopefully this will be the last. We'll see how far I get.
今日どのくらいメッセージを終わらせることができるか見てみたいと思うんですが。
But we're talking about managing the stresses of money and finances God's way.
メッセージのシリーズは金銭や経済のストレスを神の方法で扱う。
2 weeks ago we talked about not becoming slaves to debt.
2週間前になりますけれども、借金の奴隷にならないようにしましょうという話をしました。そして私たちの願いを持つことによって神様から離れないように気をつけましょう。
So today we're going to look at Exodus 20:15.
そして今朝は出エジプト記の20章の15節を見ます。
This is the eighth commandment.
これがモーセの10回の8つ目、8個目の戒めです。
And we're going to see how it applies to our finances.
そして、8個目の戒めが経済にどのようにつながっているかということを見ていきましょう。
So the eighth commandment is you must not steal.
それは、モーセの10回の8個目は盗んではならない。
And the way we apply that to our finances is don't buy now and pay later.
それを経済に当てはめるとこうなります。今買って後で払ってはならない。
This kind of overlaps a little bit with 2 weeks ago message, but we're going to take it from a little bit different angle this time.
今日のポイントは2週間前のメッセージとこう似ているところがあるんですが、ちょっと違ったか見方をしていきましょう。
Trying to spend money that you don't actually have is actually called stealing.
自分の手元にお金がないのにそれを使ってしまうと、それが盗むっていう意味ですよっていうことですね。
How many before they got their stimulus money already had it spent in their minds?
給付金が今年それぞれ来たと思うんですが、それが手元に入る前にそれをもう頭の中で使っちゃった人いますか？
Many times we think we're going to get something and so we're already spending it all before we even actually get it.
これからお金が入ってくると思っているので、入ってくる前にもうすでにこれを買おうって考えて頭の中で使っちゃうってことしますよね。
But I want us to understand today that God created us emotionallyTo hope.
でも皆さん今日私たちが理解するべきことは私たちが感情的にこうしたいという気持ちを持つ、そういう気持ちを持つこと、そういう希望を持つことは神様からが作られたものです。
In Romans 8:24-25,
ローマ人への手紙の8章の34節と35節、
Paul uses the word hope four times.
この中で、パウロという人は希望という言葉を4回使いました。
Let's look at it and see how he uses that word hope.
そしてその希望という言葉をパウロという人がどのように使ったかを見てみましょう。
Romans 8:24-25 says, Now a hope that can be observed is not really hope, for who hopes for what can be seen? But if we hope for what we do not yet observe, we eagerly wait for it with patience.
ローマ人への手紙の8章のごめんなさい24節から25節です、目に見える望みは望みではありません。 誰でも目で見えていることをどうしてさらに望むでしょう。
Okay, if you're take... Ah, sorry.
もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。
So if you're taking notes, I want you to write these two words down.
メッセージをメモしていらっしゃる方は、
two words.
この2つの言葉を書き留めてください。
In English, it's two words. It's called delayed gratification.
英語では delayed gratification というので2つの言葉ですが、日本語ではこういう意味ですね。満足感を遅らせる。
Delayed gratification.
満足感を遅らせる。
God created you to look forward to something.
神様は私たちが何かを楽しんで待つというふうに作ったんですね。
He created us to desire something and to work towards getting it, to hope towards getting it.
そして、何か欲しいという気持ちを持ってそれを手に入れるために自分で努力してやっていく、望みを持って何かをやっていくというふうに神様は私たちを作りました。
And the, to learn the joy of working towards something.
そして、何かを手に入れるために自分が何かを一生懸命やっていくという、そしてそれをついに手に入れたという喜びというものを神様が私たちが味わうようにと願っていらっしゃいます。
Because when you have to work towards something and hope towards something,
何かを望んでいる、希望を持っているとか、そのために自分で何かをやっていくということは、
This applies both to your finance as well as even working towards a marriage.
そのことは経済にも当てはまるし、また結婚にも当てはまります。
That when you have to work for it and wait for it, when it actually comes,
そして、何かを望んで何かが欲しいという希望を持っているときに、そのために忍耐強く待つ、そしてそれがやってくるためにやはり自分の努力をできることをやっていくときに、
The joy and the satisfaction that you will experience is exponential.
そしてそれをやっていった時に、最終的にそれを手に入れることができたら、その時に私たちが体験する満足感とか喜びというのは本当に大きなものなんですね。
When I wanted to buy my first iPad, I had to work and save for over a year before I had enough to get it.
私が最初の iPad を手に入れるためには1年間貯金して待たなければいけませんでした。
But itThe joy was greater and the value that I put on it was greater because I had to wait and hope and trust God.
そして最終的にそれを手に入れることができた時には、本当に私の喜び、また満足感、そしてそれがとても価値があるものだと感じることができましたというのは、私は神様を待ち望んでいったからです。
But a lot of us, we want something and we want it yesterday. Right?
でも私たちはですね、何か欲しいって思ったら、実はそれは昨日手に入れたかったと思ってしまうんですね。
And we try to figure out how we can get it now and pay for it later.
そして、今これが欲しいから今これを手に入れよう、でも支払いは後でもいいやって思ってしまうんですね。
But many times what we tried to figure out really doesn't work for later.
でも後でそれは今手に入れて後で払おうって思って考えてもそれがうまくいかないことがあります。
です
から私たちが忍耐強く待って、その時が来たら手に入れるという喜びを体験する代わりに、
instead of enjoying the satisfaction from having it,
そしてまた満足感を味わう代わりに、
Because we didn't wait and we didn't work towards it,
私たちが待たなかったゆえに、
many times we face stress and struggles within our lives and in our relationships. When we don't wait and hope for something,
忍耐を持って待たない、また希望、It's okay.神様に希望を持って待たないで今手に入れてしまおうとすると、結局最終的にやってくるのは、 What comes stress and...
we end up with greater stress in our lives.
もっと大きなストレスがやってくるんですね。
And stress in our relationships.
またそれが人間関係にもストレスを生じるんですね。
And have you ever tried to convince yourself or convince others why you did something or why you got something?
自分はこれをした理由、またこれを買った理由、それをしなければいけなかったっていうことを自分にこう説得しようとか、相手に納得させようってこう理由を一生懸命説明しようとしたことありますか？
If you're trying to convince yourself or trying to convince others why you did something or why you bought something,
これを私がしなければいけなかったとか、どうしてこれを買わなければいけなかったということを一生懸命自分自身に言い聞かせたりとか、人に一生懸命説明して説得させようとしてしまう理由は、
That tells me that you didn't pray about it.
それは祈っていなかったから。
You didn't ask God about it.
神様にいいですかって聞かなかったから。
And you didn't get God's okay about it.
そして神様がいいよって言わなかったから。Because, そういう理由があると思うんですね。
Because when you pray about it,
というのは、本当にそのことを祈ったら、
when you get God's direction and okay about it,
で神様がこうしなさいっていう神様からの指示を受けて、神様がいいですよっていう OK をもらってなかったら、
you don't have to convince yourself,
もらっていたら、自分自身にこれをした、これを買ったってことを、その理由を言い聞かせる必要ないんですね。
And you don't have to convince others because God already said it's okay.
神様がいいよって OK って言ってくれたら、他の人にそれに対して一生懸命説明して、説得させようとする必要はないんですね。
You don't have to justify it because God is on your side.
自分がしたこと、自分が買ってしまったことを正当化する必要ないんですね。っていうのは神様がいいよって言ってくれたから、その必要はなくなるんですね。
And it's God that will bring that joy and satisfaction.
そして、神様がいいって言ったら、その結果私たちには喜びとこの満足感がやってきます。
But sometimes we don't pray about it because we really don't want God to give his opinion about something.
そして時々、これが欲しいとか、これをやりたいと思っても、神様に祈りで求めていない理由は、
We don't want his opinion.
神様の意見、神様がこうしなさいっていうことを聞きたくないから。
We just want what we want and we want it yesterday.
自分がこれをやりたいから、自分がこれを欲しいから、それを昨日もうやっちゃおう。
And we're afraid that God is not a loving God.
そして、神様は自分のことを愛していないんじゃないかっていうことを恐れたりとか。
And that he's going to say no.
で、私はこれを望んでいるのに神様がダメって言うんじゃないかっていうことを心配してしまう。
But God really is a loving God.
でも神様は本当に愛の神様です。
But sometimes he will say no.
だから時々ダメって言うんですね。
Because he wants you to wait.
というのは神様があなたに待ちなさい、待つことを望んでいる時があるから。
Because he wants you to trust in him.
というのはその待っている間に神様に信頼してほしいから。
And also his timing is always perfect.
そして神様の時、神様のタイミングというのは絶対に完璧なんです。
He wants you to hope for things.
ですから神様は私たちが望むことは望むことを望んでらっしゃいます。
Wait for things.
そして何かを待つことを望んでらっしゃいます。
Actually work for things.
そして何かが欲しいとか、それに対して、そういう希望、望みがあったら、それのために自分ができることをやっていく。
But to find contentment in the season that you're in.Find contentment in the season that you're in.
そして自分が今生きている季節の中で満足感を見出すことを神様は望んでらっしゃいます。
God loves to bless his children.
神様はご自身の子供を祝福することを愛してらっしゃいます。
And his blessings are never late.
そして神様の祝福は決して遅れることはない。
And they never come with stress.
そして神様の祝福はストレスを伴わない。
And it doesn't matter what someone else thinks about it.
そしてその about the blessing.
About the blessing.
神様からの祝福をもらって他の人がどう考えているかということは大切ではないんですね。
The question is, who do we want to please? Who do we want to follow?
そして、私たちがそれぞれ取りかけるべきことは、私たちは誰を喜ばせようと思っているのか、私たちは誰に従っているか。
God wants us to find.Great satisfaction in delayed gratification.
そして、神様は私たちが満足感を遅らせることを体験してほしいと願ってらっしゃいます。
The clinical definition of depression.
そして、うつ病ということの医学的な定義は、
is a person who's lost all hope.
それは、すべての望みを失ってしまったという意味です。
And buying things before you have the money for it, stealing, causes you to lose all hope.
そして、自分の手元にお金がないのに、using the credit card.自分の手元にお金がないのにクレジットカードとか使って何かを買って、しまうと
causes us to lose hope.
私たちの中に望みが消えていきます。
For us to experience joy without depression,
そして、落ち込むことなしに喜びを体験するためには
We really need to don't buy anything that is not of necessity until you are out of debt.
これが必要ですね。ここに書いてあります。借金が払い終わるまで必要でないものは買ってはいけない。
Don't buy anything that is not of necessity until you are out of debt.
借金が払い終わるまで必要でないものは買ってはいけない。
And number two, don't decide what a necessity is on your own.
そして二つ目は、自分一人で何が必要かを決めてはいけない。
We are very good at convincing ourselves that what we want is a necessity.
自分が欲しいものがあったとして、欲しいんです。でもそれは必要だということを自分に一生懸命言い聞かせるのを とても得意としてますよね。とても上手ですよね。
Don't start something, don't buy something, and then ask God for His blessing.
そして、
Don't start something, don't ask, don't buy something, and then ask God for the blessing.
何かを始めてからとか、何かを買ってから、神様、私はこれを始めましたから祝福してください。これを買ったので祝福してくださいと。しないようにしましょう。
But it's important to get advice from those who have their finances in order to help you decide what's a necessity or not.
そして自分にとって何が必要かというのをですね、しっかりと家計を取り扱っている人に聞いてみたらいいと思います。
Now if your blow dryer breaks and you need, for most women, a blow dryer probably is a necessity.
ドライヤー、髪の毛を乾かすドライヤーはほとんどの女性にとっては本当に絶対に必要なものでしょ。
For me, not so much a necessity.
私はそうでもないんですね。あんまりっていうか全然。
If I went out and bought a blow dryer, that would be a waste of money for me.
ですから私はドライヤー、髪の毛乾かすドライヤーは必要ではないので、それをねわざわざ買っていったらそれは必要なものを買ったとは言えないんですね。
But sometimes we think something's a necessity, so we start searching for the most expensive.Product with all the different extras on it,
そして自分には、right? あこれが必要だと思ったらインターネットかなんかでこういろいろ探してもう一番高いのを買おうとか一番いいのってしてしまうこともありますね。
You know, I would recommend if you think something's a necessity, search on Amazon and see what kind of rating it has.
買い方として私がアドバイスしたいのは、例えば何かこれ必要だなと思って買うときに Amazon なんかでこう調べてみて、レビューっていうんですか、その評価みたいなのどういう評価がみんなしてるかなってこう見てみたらいいと思いますね、その商品に対する。
Many times we'll go to Kynes or electronics store and we'll see something and we'll check on Amazon to see if it has a good rating or not.
で時々ですね、私たちカインズとかいろんなところに行って、何か必要なものを見たときに見て、で今度アマゾンでそれを比べてみて、もし同じ商品があったら皆さんは買った人はどういう評価をしているかなっていうのを比べてみるんですね。
And if Amazon is cheaper, many times we won't buy now, we'll wait and order it on Amazon.
そして、どこかのお店で買うよりもアマゾンで買った方が安かったらその時にすぐに買わないで家に帰ってアマゾンで注文して後で買うっていうふうにね、するようにしています。
But I know people who have had necessities that they prayed about because they didn't have the money to buy it, and God provided miraculously.
そしてこういう人がいたことをもう私は知っていますというのは、何か必要だと思ってこれを買いたいと思ったけれども手元にお金がなかったので買えなかった。でも神様が別の方法でそれを備えてくれたということ。
But when you have the mentality of buy now and pay later, You're stealing the joy and the contentment that God wants to bring you.
今買って後で払うという考え方をしてそれをやってしまうと神様が皆さんに持っていらっしゃる喜びを真の喜びを体験できなくなってしまいます。
Amen? So the ninth commandment in Exodus is you must not testify falsely against your neighbor.
そして次の戒めですね、9個目ですね、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。
So how do we apply that to our finances?
それをどうやって経済に当てはめましょう?
Be a good witness.
良い証人になる。
A witness is not just sharing about Jesus on a street corner.
証人というとですね、なんか街の道端でイエス様のことを大胆に語るとか、そういう人だけではありません。
You are witnessing to others how you use your finances.
自分の経済をどう取り扱っていくかということを通して良い証人になれるんです。
If you're always buying, impulse buying and eating out,
衝動買いばっかりしてしまったりとか外食ばっかりしてしまうとか
And then you tell your friends, oh man, I just don't have enough money. I just don't have enough money for anything.
そういう生活、そういう経済のやり方をしていて友達にああもうお金がいつもないっていうふうに言ってしまうと
And they see how you're spending your money.
で、その友達が あなたのお金の使い方を見ていて
And it doesn't balance.
それを見ると、ああ、何かちょっと違うなってことが分かると思うんですね。
And you're not being a good witness to others on how you use your finances.
そのようなお金の使い方をしてしまうと、やっぱり経済に関する良い証人にはなっていないと言えます。
Because we are a witness every day of our lives.
私たちは日々の生活の中で証人となっているんですね。
Our families watch us.
家族も私たちの生活を見ているし仕事場の同僚も私たちの人生を見ているし友達も私たちのことを見ているし私たちはもちろん完璧ではありませんが私たちの人生の生き方というのは
How we live our lives is either a good witness for Jesus or a very bad witness for Jesus.
私たちはもちろん完璧ではありませんけれども、私たちの人生の生き方、ライフスタイルがイエス様について良い証人になっているか、また逆に悪い証人になっているか、どっちかなんですね。
And even when you go through hard times financially,Do they see that you're trusting God and putting your hope in God?
そして経済的にとても大変なところを通っていっても、でもその中にあっても信頼、信仰をイエス様に持っているか、そしてそれを周りの人が見えているかということが大切です。
So God wants us to be a good witness even in our finances.
ですから経済においても私たちがイエス様の良い証人になることを神様は望んでいらっしゃいます。
And the last one.
最後は。
Don't covet.
むやみに欲しがってはいけない。
Don't covet.
むやみに欲しがってはいけない。
Exodus 2017.
出エジプト記の20章の17節。
Exodus 2017 says you must not covet your neighbor's house, you must not covet your neighbor's wife, male or female servant, or ox or donkey, or anything else that belongs to your neighbor.
あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち、隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのあなたの隣人のものを欲しがってはならない。
When we are coveting what somebody else has, it says we're not satisfied with what our Heavenly Father is doing in our lives.
誰かが持っているものとか誰かがしていることとかそういうものをむやみに自分も欲しいと思ってしまったら私たちは神様が私たちの人生にくださったもの神様が私たちの人生の中でしてくださっていることに満足していないという意味ですね
Coveting is to yearn to possess or have something that is not yours
むやみに欲しがるとはあなたのものでないものを持つことを切に求めることである。
And let me be very clear, coveting is a sin.
そしてはっきり皆さんに言うと、むやみに欲しがるということは罪です。
It's a sin that leads people away from God
それは、その罪は神様から人を遠ざける罪であり。
And it's really a sin that leads many people into debt.
そして、また、人を借金に、導いてしまう罪です。
Have you ever bought a new 携帯 because your friend got a new 携帯?
友達が新しい携帯を持ってるから私も新しいの買っちゃおう。
Or you bought a new 携帯 because a commercial came on and said, you really need this.
それともですね、コマーシャルを見てたら、携帯のコマーシャルやっていて、ああ、この新しい携帯をあなたが必要としてますよっていうように言ってたから、じゃあ買っちゃったとかありますか?
You will take so much better pictures if you get the new one.
この新しい携帯を買えば、写真の画像がもっと良くなるよとか。
Coveting really influences your heart away from God.
そしてこのむやみに欲しがる心というのは、私たちの心を神様から遠ざけます。
And it'll affect how you interact with God and how you interact with others.
そしてむやみに欲しがる心というのは神様とのつながりに悪い影響があるし、また他の人との人間関係にも悪い影響を流します。
And it will really impact in a negative way your relationships with other people.
そして人との関係に悪い影響がやってきます。
Because you're always thinking about the next best thing.
というのはその理由はいつも次に何が一番いいのかな、何があって、そればっかり考えてしまうから。
And we can fall into comparing ourselves with others.
そしてまたむやみに欲しがる心があると人と自分を比べてしまう。
And comparing ourselves with others is never a good thing.
そして人と自分を比べることは決していいことではありません。
Whether it's in finances or whether it's in your spirituality.In your relationship with God.
その比べる、人と比べるというのはもちろん経済に関しても言えますし、また霊的なことも言えますし、
your relationship with God.
また神様との関係においても言えます。
Comparing yourself will always have a negative impact upon your life.
人と自分を比べることは常に自分に否定的な影響、悪い影響を及ぼします。
And upon your relationships with others.
そしてまた人と自分を比べると人との関係にも悪い影響がやってきます。
And little by little it brings more and more separation from your, from God.
そしてまた少しずつ神様との関係が遠のいていきます。
The Bible says that where your treasure isThat is where your heart will be.
聖書は言っていますね。あなたの宝があるところにあなたの心もあります。
So when we're comparing other, with ourselves with others and what they have,
そしてですから私たちが人と自分を比べるとき、また人が持っているものと自分が持っているものを比べるとき、
we're actually making that person our God.
その相手を自分の神としてるんですね。
The Bible says that we need to.Our treasure should be in Him.
聖書は言っています。私たちの人生の宝は神様であるべきだと。
The love of God and the love of material things cannot dwell in the same heart.
神への愛と物質的なものへの愛が同じ心に住むことはできない。
Either your love of God for God will push outMaterialism or materialism will push out your love for God.
神様への愛が物質的なものへの愛を押し出してしまうか、それとも私たちが持っている物質的なものへの愛が神様への愛を押し出してしまうということになってしまうんですね。
You know, our key verse is Matthew 6:22. It says, "The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy,Your whole body will be full of light.
メッセージの鍵となる聖書の箇所は、体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいがというところですが、
When we covet, our eye is not being full of light; it's being full of evil.
私たちがむやみに欲しがって、してしまうと、私たちの目は明るくありませんね。健康でないんですね。悪いんですね。
And it causes our whole body to become full of evil.
そして目が悪いので、体全体が 悪くなってしまうんですね。
That's what verse 23 says. It says, but if your eye is evil, your whole body will be full of darkness. Therefore, if the light within you has turned into darkness, how great is that darkness?
23節がそのことを言っています。もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。
Covetousness, Paul lists, covetousness with a lot of different evils. Paul lists covetousness with a lot of other very evil things.
パウロという人はこういうものは悪ですよ、罪ですよということをいろいろとリスト書き聖書の中でしているんですが、この無性に欲しがる、貪欲といいますか、それも一つに、リスト書きの中に入っているんですね。
And he says in Colossians, to the Colossians, he says, put to death worldly impulses.
そしてコロサイ人の手紙の中で、パウロはこのように言っていますね。
Put to death worldly impulses.
そのむさぼりというものを死なせてしまいなさい。
Put to death sexual sin.
ここにパウロは言っていますね。不貧困、性的罪を殺してしまいなさい。
Put to death impurity and evil passions.
また穢れや情欲を殺してしまいなさい。
Evil desires and greed.
また悪い欲とかむさぼりを殺してしまいなさいとパウロは言ってるんですね。
He says, put to death covetousness, which is idolatry.
そしてこのむさぼりというのがその無性に欲しがるという意味ですけれども、このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですと言っています。
Because it is because of these things that the wrath of God is coming on those who are disobedient.
このようなことのために神の怒りが不従順な者たちの上に下るのです。
Let's worship God and not compare ourselves to what others have.
私たちは神様を礼拝していきましょう。そして自分自身を他の人と比べることをしないようにしましょう。
The reason that it's idolatry is because whatever you are coveting, you are putting before God.
その無性に欲しがる、むやみに欲しがるということが偶像礼拝である理由は、その自分が欲しい、もう欲しくてしょうがないというものを神様以上にしているからです。
Commercials are designed to get you to covet.
コマーシャルはですね、皆さんがもう欲しくてしょうがないっていう気持ちになるように作られています。
Is that right?
そうですか、皆さん。
They are designed to get you to covet.
ですね。皆さんがもうどうしても欲しい、欲しくてしょうがないっていう気持ちになるようにコマーシャルは作ってあるんですね。
Don't let someone else decide how you spend your money.
ですから他の人に自分のお金の使い方を決めてもらわないようにしましょう。
Don't let the TV decide how you will spend your money.
そして自分のお金の使い方をテレビに決めてもらわないようにしましょう。
Don't let a company who cares nothing about you
皆さんのことなんか全然 大切に思ってない会社によって
decide how you spend your money.
お金の使い方を決めてもらうことをしましょう。
They don't care about your well-being.
ですね、そのような会社とかは、ね、もう売ることだけしか頭にないので、皆さんがどのように健全に生きていくかということなんか全然気にしてないんです。
They don't care if you go into debt to buy it.
皆さんが借金をしてでもそれを買おうとしても全然気にしてないんですね。
How many people have committed suicide because of debt in their lives?
借金がもう多すぎて自殺してしまったという人が世の中にどれだけいるでしょう。
Companies don't care.
そんなことがあっても会社は全然気にしません。
They just want your money.
会社が欲しいのはあなたのお金です。
Is that right?
そうですよね。
We need to remember that.
ですからそれを忘れずにいてください。
Let God speak to you.
神様に語ってもらいましょう。
Let the Holy Spirit lead you and guide you.
聖霊様に導いてもらってください。
God wants to bless us.
神様は私たちを祝福することを願っていらっしゃいます。
He really does.
神様はそうなんですね。
But God blesses good stewardship.
でも神様は良い管理者を祝福します。
We all want to hear Jesus say, "Well done, good and faithful servant."
イエス様がよくやった忠実なしもべよということを私たちに言ってほしいと願ってらっしゃる、願って皆さんに願ってらっしゃると思うんですが、 I wanna hear that. 私はその言葉を聞きたいです。
But Jesus was talking about how his servants were using money.
でもこの言葉をイエス様が言ったのはですね、言った時はしもべたちがどのように主人からもらった経済を取り扱ったかという場面で言ったんですね。
And it's not about being perfect.
それは完璧であることではありません。
If it was about perfection, none of us would make it.
完璧さを求めていたら私たちはそこには到達してないんですが。
But God blesses good stewardship.
でも神様は良い管理者を祝福します。
And he blesses generosity.
そしてまた寛大に与える心を祝福します。
And with all stewardship, generosity should factor into that. With all good stewardship, generosity should be a component of good stewardship.
そして、良い管理者であること、また寛大に捧げるということが良い管理者であることの要素になっています。
Amen. Amen. I'm going to be teaching aShort class on how to make a budget, simple budget.
そしてですね、簡単な家計の立て方という、クラスを持ちたいと思ってるんですが。
That'll be on the fourth Sunday of next month.
来月の4週目の日曜日です。
And we'll go through the process of how to build and make a good budget.
どのように正しい家計を立てることができるかというお話です。
If you would like to join that class, there's a sign up sheet in the 玄関。
日曜日の4週目の日曜日の午後にやりますから、もしやりたい、そのクラスに出たい方は申し込みの紙が玄関のところにありますので、ぜひ名前を書いてください。
Talk about where we begin, what kind of components we need to pray and think through.
どのようにやって、どこから始まるか、家計の立て方はどこから始まるか、どのような部分があるかということを考えていきます。
So there is a sign up sheet in the 玄関。
申し込み書が玄関にありますので、参加したい方は名前を書いてください。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for your grace and your love.
あなたの恵みと愛を感謝しています。
Thank you that you give us the ability to use our finances well.
そして私たちが正しく経済を取り扱っていくことができるような力をあなたがくださるので感謝します。
Thank you that you desire to bless us.
そしてあなたは私たちを祝福したいと願っていらっしゃるので感謝しています。
But you bless good stewardship.
そしてあなたは良い管理者を祝福します。
So help us to be good stewards, Lord.
ですから私たちがあなたの良い管理者となれるように助けてください。
Help us to keep you first through our finances.
そして私たちの経済の中においても、まずイエス様、あなたを第一とできるように助けてください。
That we would recognize that our tithes and our offerings are an act of worship to you.
そしてまた私たちが捧げる十字返金も献金もあなたに対する礼拝であることを知ることができるように助けてください。
Lord, thank you for your love.
あなたの愛を感謝しています。
Bless your people,
あなたの民を祝福してください。
Give them your wisdom,
あなたの知恵がありますように。
And let signs and wonders and miracles happen in their lives.
そしてまた人生において奇跡や不思議な技、素晴らしい働きが行われますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。
Amen. God